皆さんこんにちは。スピリチュアル母さん大野ゆり子さんのおしゃべりの時間です。私はお手伝いのしずちゃんです。ゆり子さんこんにちは。
こんにちは。
本日もよろしくお願いいたします。しずちゃん
今日もよろしくお願いします。
本日は嬉しいことにゲストさんに、はい、来ていただいておりまして
2人の、ね、仲良しさんだから、
はい、そうですね、はい、
よく来ていただく、
はいはい。今回4回目の登場で、ジャズシンガーのあきこさんをお招きいたしました。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
久しぶりです。
本当約1年ぶりのご登場で、でもね、本当嬉しいと思いながら、ね、ありがとうございます。
もう気をつけながら今はリアルでここに来ていただいてます、
うん、
は
い、2人にすごい会いたかったです。
よかったです。簡単にじゃあ、あきこさんご本人から自己紹介お願いいたします。
はい、私は肩書きはジャズシンガーなんですけれども、うん、まあ、ジャズって言ってもすごいいろんなタイプのジャズがありますし、はい、そしてジャズに限らず、うん、その自分が若い時から影響を受けて、自分が発信したいと思ってきた音楽のスタイルはもう本当ジャンルに関係なく表現してきたんですけれども、うん、その音楽活動だけではなくて、うん、ウェルネスに関わる活動、うん、例えばヨガだったりとかアーユルヴェーダのワークショップだったりとか、あと声を使った音のワークショップなんかもやっています、
うん、はい、ありがとうございます。
今日はね、その音楽療法も、うん、いろいろ研究されているっていうお話も聞いて、はい、それこそウェルネス、その健康、うん、健やかさと音とか音楽についてのお話を聞かせていただければなというふうに思うんですけど、今一番こう、うん、なんていうのかな、旬な、うん、こう興味があるテーマっていうのは何ですか？
去年のこのコロナ禍でっていうところも大きいんですけれども、うん、以前からなんとなくこう興味を持っていた音楽療法、まあ、特にその音響医療的な、うん、音の効果っていうのをこれからもっと研究していきたいなと思っていまして、で去年からシュタイナーの音響講座といいますか、アーディオディペーデって呼んでいるんですけれども、うん、その講座に通い始めたりとか、ちょっとそのシュタイナーの音楽教育とか、うん、音楽療法士の養成講座も今後取っていこうかななんて思って、うん、
シュタイナーの音楽療法科っていうか、うん、療法士っていうコースがあるんですか？
あります、でこれは、まあ、最終的にドイツの試験を受けないといけないんですけど、うん、結構長い期間をかけて勉強しなくてはいけなくて、うん、だからまあ今までもちょっとこう悩んでたんですけど、うん、でもちょっとこの際だから本格的に勉強してみようかなと思っています、
やっぱりほらチャクラと音がね対応しているとかっていうのは、うん、もうここでもお話ししてきたんですけど、うん、まあ、シュタイナーのその音楽療法っていうと一言で言うと、うん、やっぱり音楽聴くんですか？
ね、シュタイナーはその耳っていうのはもう、うん、器官の一つの器官であって、うん、その聞くっていうものをことを耳以外の部分でするっていうことを小さい頃から教育するんですよ。というか小さい子はすでにその感覚を持っている、うん、でもいつの間にか音って耳で聞くものっていう風な、この固定観念というか、そのどんどん人間が自分たちのこう可能性とか能力を自分自身でこう狭めていってしまっている、うんうんうん、だから私たちは普段こう音は耳で聞くものだよね、まあ、時々肌で感じるとは言いますけど、うんうんうん、でもそれよりもっともっと違う器官で音を聞くっていうことを勉強して、
素晴らしい、シュタイナーって本当にすごい神秘家だっていうふうに私は思ってるんですけど、うん、今あっこちゃんが言ってくれたのは、うん、いわゆる共感覚っていうんです ね、はい、音に色があったりとか、うん、触り心地があったりっていう、うん、つまりその人間が持って生まれた本来の能力っていうものを再びこう目覚めさせていく感じ、
うんうんうん、そうです、まさに。でもその音楽、まあ、シュタイナーの音楽の講座を受けていると、うん、その結構私普段からジャズのセッションとか自分のこうライブでやっていること、うん、まあ、大切にしていることとすごく近いなと思う部分がたくさんあって、特にその まあ、ジャズって即興性がある音楽で、その相手が例えばどういうメロディーで来たかとか、どういうリズムで来たからこういう風に自分は返すんだっていう、そのまあテクニカルな部分ももちろんなんですけど、でもそれ以上にそのエネルギーを感じ取るっていうか、その相手がやったこと、そのこうまあテクニカル的にな内容だけじゃなくて、こういうエネルギーで来たからそれを自分はこう受け止めて、そういうこういう風に返したいっていうことをやっぱり瞬時にやってる、うん、だからすごく、うん、そういう意味では、うん、私が普段音楽でこうやる上で大切にしていることはまさにそれそのものだなと思ったりもします、
うんうんうん、そうすると両方っていうのはある意味その元気になるとか、
うんうんうん、
まあ、能力開発っていうこともあるかもしれないけど、うんうん、そうするとその例えば落ち込んじゃってる人がいた時に、うんうん、なんかこんな音楽を聴くとみたいな、そういう話とはちょっと違うんですね。
でも実は私2016年に、
うん、
エレメンタルハーモニーっていう5枚組50曲入りのベストアルバムを、
うん
うんうん、作ったんですよ、
うんうん、
でその時は、
うん、
アーユルヴェーダの考え方に基づいて、
うんうん、
アーユルヴェーダってその宇宙の全てのものが5つの元素で成り立っている、
うん、
土水火風空って5つの元素からできているっていう風に考えるんですけど、
うん、
その元素別に風のアルバムとか、うん、空のアルバムみたいな形でコンパイルした時に、
うんうん、
私のアーユルヴェーダの西川真知子先生に監修していただいて、
うん、
でその時も先生がおっしゃってたのは、
うん、
その音楽って同質の原理っていうものを大切にする、だから、うん、例えば落ち込んでる人に、
うん、
もう落ち込んでちゃダメでしょとか言って、
うんうん、
元気になる音楽をちょっと聴きなさいよとか言って、
うん
うん、こうすごい うるさいやかましい音楽とか、
うん、
なんかこう
にぎやかな
音楽とかを聞かせると余計落ち込んじゃうから、
うんうんうん、
まずそのドーンと同じ
こう自分静かな
浸る自分の悲しみとか落ち込みに浸るくらいのこう、まあ、同じ質のものから徐々にこうバランスを取り戻していくっていう風な考え方を使って、
うん、
音楽の、まあ、選曲だったりこう流れを考えていったんですね、
うん、
で実は私が今読んでいる、
うん、
井出ひろあきさんという、
うんうん、
井出音研究所っていう、はい、まあ、プロジェクトをされている方なんですけれども、うんうん、彼も言ってましたね、その同質の原理っていうのはやっぱり音楽には必ずあって、
うん、
でその、さっきゆり子さんも雑談した時にちらっとおっしゃってたと思うんですけど、うん、音楽って特に趣味がね、
うん、
あるから、うん、例えばモーツァルトの音楽がこう音響療法にいいって言われてたとしても、うん、全く興味ないとか全然好きじゃないっていう人には、
うん、
もしかしたら苦痛に聞こえちゃうかもしれない、
そうですよね、
だからこれは本当に難しくて、その井出さんがおっしゃってたのは、その自分の、携帯の中に自分が泣ける音楽を3種類くらい入れとくって書いてある、うん、
泣ける音楽
で、
そう、
うん、もう泣いてこうダーってこう、うん、なんていうか浄化できるみたいな感じ、
うん、
もう思いっきり浸れる音楽をこう入れておいて、うん、まあそれでこう気分転換というか、うん、その後にまたこう新たに進んでいくためのきっかけになるような、まあ、自分だけの音楽を常に自分の近くに置いとくっていうのが
いいですね、それって、
うん、
確かに本当に一人一人がこの宇宙でたった一つの本当にバイブレーション、うん、ユニークな存在だから、
うん、
じゃあね、こう落ち込んだ時にはこれみたいな、うん、本当にこう一般会っていうのかな、
うん、
がなくて
ないです
よ ね、それぞれの特に音楽はそうですよ ね、
うん、そうです
ね、演歌を聴くと泣けてしょうがないっていう人とか、ね、
あとは失恋したりした時には中島みゆきさんとか、
うんうん、
ね、もう本当に地べたを這いつくばるみたいな歌とかね、
昭和
だね、ガゼン昭和です、
昭和だ、私も昭和
だ、そうそうそう、そうね、よく聞きます。なんかもう浸りきるみたいな話を聞きますもんね。
だから多分その感覚 ていけば、今本当にこの令和の時代、あの統合の時代に、あなたが何を感じているのかを味わいましょうっていうのが一つの大事なメッセージだと思うんですよね。
うんうんうんうん、
だからどう考えるかじゃなくて、
うんうん、
この今の現在の自分が何を感じているか、
うん
う
ん、
そうすると、そのあっこちゃんが言うように、
うん、
今の自分が一番こう何バランスが取り戻せる自分だけの音楽、
うんうん、
セレクトできるかもしれないですね。
うんうん、
確かに。
はい。そうで、この、ね、今あっこちゃんが持ってきてくださったその本のタイトルがすごい素敵だなと思って、
うん、そう、今井出さんとあと中村先生が、うん、あの一緒に、ま、研究されてることを新井さんという方が、
うん、
あの記した「分子の音」っていう本
を、ね、分子の音って、ね、素敵な、素敵ななんかタイトルだなと思って、
ね、
でも結局全てがこう震えていて、
うん、
この世界って本当にこうね、宇宙が始まった時から何一つとして静止しているものはなくて、
うん、
全部がこう振動しているわけだから、
うん、
私たちの体の中の分子も、
うん、
プルプルプルプル、
はい、
震えていて、その分子ちゃんたちが気持ちがいい音を、ね、
うん、
探せばいいのかな、
うん、
あっこちゃんは今どういう、やっぱりご自身はね、あのいろんなジャンルの音楽を聴かれるって言ってるけど、
はい、
なんか今特に気に入ってるあの音楽ってありますか？
うん、あの実は私、
うん、
去年まで結構こう静かなあのアコースティックでアンビエントな音楽をやってたんですけど、今あのテクノっぽい音楽ばっかり聴いてるんですよ、実は。で、あの、これ音響療法とか、まあ、音楽、
うん、
をこう療法的に研究されている方にとっては、やっぱり自然音がいいとか、そういうふうな、あの、どうしても意見になりがちだし、まあ、もちろん自然の音っていうのはものすごく癒されるんだけど、私は結構そういうあのテクノの音、トントンですごい、うん、あの低い振動音みたいなのとかも好きだったりして、
うん、
なんかこうあの、うん、本当に難しいですけど、あの音楽も全てのこともそうですけど、うん、なんか正しい間違ってるとか善悪はなくて、
うん、
その機械的に作られた音だから悪っていうことではないんだと思うんですよ、
うんうん、
だから私の中ではなんかその両者、自分のあの今のこのタイミングでというか、まあ、この今のマイブームってこういう感じなんだよねっていうふうに、こうブームがいつも常に変わってて、多分その自分の振動数とあのこう、うん、共鳴してる振動数がこう変わっていくんだ、うん、と思うんですけど、だからそういうものをその本当にこう、それがアコースティックであろうが デジタルであろうが、うん、あのどんな音楽のスタイルであろうが、自分がこう共鳴するものにすごいあの素直でありたいなと思うんです。
そうですね、
今こういうのが流行ってるからこういうのやんないととかじゃなくて、今のマイブームはこれなんだよねみたいな、自分の心に、まあ、すごく、あの率直に音楽を表現したいなっていうふうに
素敵なお話ですね。まさに本当そうだと思う、
はい、
最後にしずちゃんは今なんか気に入ってる音楽ってあります、
はい、私今音楽は特に聞いてないんですよ。
あ、そうなんです、うん、
でもあの母が、
うん、
もう演歌大好き世代なので、うん、世代というかまあ人間なので、うん、あのなんかちょいちょいこう後ろの方から演歌が流れてきてたりとかすると演歌の方たちってこう語尾が結構こう、ね、
うん、
伸びたりとかする、うん、そのなんか母音の音って本当気持ちがいいなと思いながら
してます、うん、やっぱり子供の頃からもしその演歌を聴いていたら、うん、何らかのこう安心感に絶対つながってい
く、ね、うん、もう本当に、うん、あの本当父と母は土演歌だったので
私たちも結局自分のヒストリーの中で、
うん、
ね、あのすごくこう大好きな安心できる曲ってあるんでしょうね。
うん、
面白いですね。もうぜひぜひこれから、うん、あのどんどん研究してまた教えてください。
とんでもないです。私はもう本当にゆり子さんと一緒に、
うん、
あの何か音のワークショップもできたらいいなと思ってて、で、
ね、
でもう私の中ではゆり子さんの声ってすごい癒しの音で、
はい、
もういつもありがとうございます。
ゆり子さんの誘導瞑想で寝てしまうんですけど
みんなに言われる私って何みたいな、はいはい、
でもね、すごい大事なことだと思うんですよ。その、おしゃべりする時の声質とか、そういうことも含めて、ゆり子さんにも私はたくさん教えていただきたいですし、何かね、
2人で何かできるといいですね。
ご一緒できるといいなと思ってます。
本当に、
はい、楽しみにしております。
はい、楽しみにしています。
はい、本日はありがとうございました。